はようございます、エゼキエル書の学びが続いていますけども、今日から最後までは想像力を働かせる必要がある箇所で、エゼキエルは見た幻を、そうですね、画家の方で、絵の素養があったら、イメージそのまま描いたかもしれませんけれども、説明によって、描いています。言葉で表現しております。当然、語りきれないところもありまして、それをもとに図面を起こしたり、またスケッチを描いているのがありまして、わかりやすいんですけども、例えば、幕屋の、イメージについても、前見ますと、テントはテントだから、そして柱があるから、三角屋根の幕屋のイラストもありますけども、平らな屋根のイラストもあります。そんな感じで、当然、色も、書いてないところはよくわかりません。そしてどんな装飾が施されているかも、一言一言書いてあるんですけども、どんな形なのかということはわかりません。多分に想像力を働かせていただければと思います。例えて言えば、船橋教会どんな教会と言われて、言葉で説明したらですね、多分、それで絵を描いてみてくださいというのは、ちょうど、似顔絵捜査官が、目撃者の証言を聞きながら、絵を描いているのと似ていまして、目撃された方が、画家でしたら、うまく描けるかもしれませんけども、なかなか難しいです。ただ、エゼキエルが選ばれたということは、彼はエルサレムの神殿で仕えていましたから、神殿の構造を、細かいところまでよく知っていました。捕囚になってから随分経っていますけども、それでも忘れていません。そんな中で、彼は、将来、主が、回復してくださる、完成させてくださる神殿を、幻のように、目幻として示されました。ただこれ幻なので、実際に出来上がったらどんな感じかというのはまた違うかもしれませんね。幻では形だけでなく、その形を通して神様がメッセージを形をもって示す部分もありまして、黙示録なども特にそうなんですけども、私たちはその形だけでなく神様がご自身が示された神殿にどんな意味を持たせてくださったのか、そのことも見て取る必要があります。忍耐が必要と思いますけども、いろんな資料を持ちながら、エゼキエルが示されました、この神殿と、新しいイスラエルの幻を通して、神様からメッセージをいただきましょう。では、40章の、1節から、16節までを拝読いたします。1節から4節までが、序文で、そして、5節から6節は外壁、16節まで外壁なんですけども、そこに、寸法まで、エゼキエルは、教えられます。では、拝読してお祈りいたしましょう。 エゼキエル書第40章1節から16節。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、都が占領されてから14年目のちょうどその日に、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町のようなものが作られていた。主が私をそこに連れて行くと、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と測り竿を持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけられた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよう。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよう。そこに、神殿の外側を囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの測り竿を持っていた。その1キュビットは普通の1キュビットに一手幅足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。それから彼は西側に面した門に行き、その階段を登った。彼が門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も幅は一竿であった。控え室は長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は5キュビトであった。門の内側の玄関の間のそばにある敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿。すなわち、門の玄関の間を測ると8キュビト。その壁柱は2キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東門の控え室は両側に三つずつあり、三つとも同じ寸法であった。壁柱も両側と同じ寸法であった。門の入り口の幅を測ると10キュビト。門の内乗り幅の長さは13キュビトであった。控え室の前に出た仕切りは、両側ともそれぞれ1キュビトであった。控え室は、両側とも6キュビトであった。彼がその門を、控え室の片方の屋根の端から、もう片方の屋根の端まで測ると、一つの入り口からもう一つの入り口までの幅は25キュビトであった。入り口と入り口は向かい合っていた。壁柱を測ると60キュビトであった。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは50キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。天の父様、エゼキエル書を通して主が 神殿を見せられました。読み解くのが忍耐の必要な作業ですけども、あなたがエゼキエルを通して示されましたこの幻がやがて成就することを覚えて、少しずつでも理解できますように導いてください。神様が御国においてもすべてご計画を成就されることを信じております。栄光の教会を目指す者として、私たちも明確な希望を持って歩んでいけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今聞いててどうですか？多分イメージ湧かないんじゃないかと思います。感謝なことに、じっくりと読み解いて、こうではないかという模式図がありましたので、資料に載せさせていただきました。後で詳しく見てまいりますけれども、神殿は正方形で、キュビットが、一般よりも長いキュビットで、だいたい50センチですから、その寸法を半分に割ると、メートルになります。そうすると少しイメージしやすいかと思います。そして、人竿は6キュビットですから3メートル、そうですね、ざっとこの礼拝堂の真ん中の列の席の幅ぐらいです。もうちょっとありますかね。はい。それもう一つぐらい足したぐらいですかね。その計り座を持ってエゼキエルはその御使いが案内して、そして覚えたか書き留めたか、ともかくそれを主に守られて記していきます。どの部分が、ということについては資料に載せさせていただきました。4節までが序文、5節から16節が周囲の外壁について、そして、神殿の、中のレイアウト、そして神殿外庭があって、その中に内庭があります。中央に祭壇があり、そして本堂、つまり聖所があり、聖所の両脇に祭司たちの部屋があり、また後ろ側には調理場があったと。調理場といっても生贄を調理して和解の生贄、また主の前の捧げ物として捧げるための場所です。では最初から見てまいりましょう。まずエゼキエルは年代を記しています。捕囚となってから25年目、そしてエルサレムが占領されてから14年、エレミアの70年の予言が成就して、民が約束の地に戻れるまでまだ45年ありました。25年というと約一世代、エゼキエルも 子供がいたらもう代替わりになるような年になっていました。今から15年前、2006年ですね、その頃私たちの教会はどんな感じだったでしょうか。まだこの街道できてなかったですね。他の場所で教会生活を行っていた方たちもいます。子供たちは生まれてなかったり、まだ生まれたばかりだったり、まあ、そういう時代です。しかも補習となっていて、かつてのエルサレムの様子、神殿の様子などを見たこともない方たちが次第に増えてきているという状況です。そしてさらに45年となると、生き残っている方の方が少なくなり、神殿再建といっても一体どうするのかと、気づくにしても補修するにしても、また営むにしても、そして奉仕するにしても、どうすればよいのかと忘れてしまうほど世代代わり、また期間が経ているんです。今感染症が広がって、通常の教会生活が止まっている中で、1年半でも随分忘れて、これから賛美しようとか、主の晩餐を再開しよう、あるいは教会の食卓を再び囲もうと言って、1年半2年3年ぐらいというのはまだ思い出せるでしょうけども、70年経ったらもう完全に忘れていると思います。どうだったかなと。捧げる賛美も、またその手順も、あるいは祭司が着る服、道具、もう様々のことが、もう意図的にきちんと受け継がせなければ、伝統は壊れてしまっても、なくなってしまってもおかしくない時期です。神様は、この世代代わりの時期において、イスラエルの補修の民にビジョンを与えて、自分たちが再建する宮と、また礼拝と、そして約束の地での信仰生活をきちんと覚え、そして受け継がせ、再建、また再開できるようにとビジョンを示してくださいました。そしてこのビジョンは週末までつながれ、貫かれています。イスラエルの民は、神様のご計画の中で異邦人の時が、教会の時代が終わった後にリバイバルされて主のもとに集められるという予言がエゼキエルを通しても語られましたけれども、その時に再建する神殿について神様は明確な目標を与えてくださいました。それがこのエゼキエルの一連の神殿の幻です。彼はこれらを詳細に記憶し、記録し、そして文書に残し、また教える務めを いただきました。イゼキエルはこれまで、預言者としての訓練を受けて、そして、なんとか人々の目を開かせるために、様々な手を尽くして、証しすることをしました。そして捕囚の後、民が主を求めるようになって、彼のもとに集まったときに、自分たちが捕囚の目にあったのはなぜなのかということを確認させ、そしてやがて主が戻してくださる、イスラエルを復興させてくださるという約束を告げて励ましました。そして遠い将来であっても必ず神様が神殿を再建し国を再建してくださる、週末まで貫かれた神様の御心を、この幻を持って、民に希望として目標として、受け継がれるように残しました。それは、私たちの使命でもあります。最初の教会が始まって、生徒たちは聖書を語り伝え、文書として残し、そして生きた信仰生活を教会において受け継がせ、また広げて、この約2000年間保たれてきました。これから先、主がいつ来られるかはわかりません。しかし私たちもまた受け継ぎ、受け継がせる働きを担うのです。教会の命が途絶えてしまったら、将来神様が来られるときに備えていくことができるでしょうか。私たちもまたエゼキエルと同じように、将来の希望に向けて信仰の伝統を守って、そして語り伝える必要があるのです。四節をもう一度読みします。その人は私に話しかけられた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるため、あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げようと。私たちもその一翼を担っていることを覚えましょう。これを告げたのは、この幻の中で案内役をしていました御使いです。エゼキエルが幻の中で伴われたのは非常に高い山でした。物理的にもうエベレストのように高い山かどうかはわからないんですけども、エルサレムは山ではありましたけども、世界の何千メートル級の山というほど高くはありません。しかし神様は非常に高い山に連れて行ったとあります。そこはまさにどこからでも見える世界の目当てとなる場所だということは私は覚えていたいと思います。さて、先ほど申しましたように五節にはキュビト、その寸法の単位、そして6キュビト、約3メートルの計りさを持って神殿を案内する ことが始まっていますね。図を見ていただきますと、東と出てきていますね、6節。神殿は、幕屋もそうですけども、東を向いていました。まず、東の門に面したところに連れて行かれます。門と言っても、ただこう扉があるだけではなく、約25メートルですから、この礼拝堂のイメージからすると、もう入り口からここまでですね、ぐらい長い門でした。そこは建物で、通路の両側に控え室があり、そして、奥の方には玄関の窓、この図のようにされていますね。そして、階段を上って、敷居をまたいで入っていきます。高くされているのは聖なる場所を表しています。そのような立派な門が東、北、南にあります。そして外庭を、の、なんと言いますか、仕切りと言いますか、門のところに面しました、塀ですね。四隅の塀。まあ、これも、一棹。3メートル。幅も高さも3メートル。相当ですよね。それが、この外庭の周囲に、巡らされていました。また、その内側に、生贄を捧げる場所があります、内庭があります。ちょっと飛びまして28節から、お読みいたします。彼は私を南門を通って内庭に連れて行った。南門を測ると他の門と、同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キビと、幅は25キビとであった。玄関の間の周囲は長さ25キビと、幅5キビとであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。その階段は8段であった。同じ外庭の門と同じような門があり、外庭に入るには階段が7段、そして内庭に入るにはまた階段があって8段、より高くなっていました。 32節以降。次に彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キビと幅は25キビとであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目足の木が彫刻してあった。階段は8段であった。次に35節見ますと、彼は私を北の門に連れて行った。